ッドキャストダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
ツイッターで日本が滅びるってツイートが話題になったんですけども、本当に辻先生は何だと思いますか？
なるほどね、はい、まあ、イーロン・マスクがね、テスラとかスペース X の ね、 ねツイッターを買収したイーロン・マスクがツイッターで、まあ、言ったんだよね、日本がこのままじゃ、ね、消滅するぞみたいな。で、なんてつぶやいたかっていうと、言わずもがなであることを承知で言おうと、出生率が死亡率を超えなければ日本は結局生き長らえることはできないと、まあ、消滅すると、これは世界にとって大きな損失になるだろうとツイートしたわけですね、はい。で、日本の総務省が発表した2021年の人口推移っていうの、ただ先月発表されたらしいんですけど、それを見てツイートしたんじゃないのかなんて思われているわけですね。で、それによれば日本の死者数は144万人 で出生数が83万人でしたよと。で、出生が83万人に対して、その死んでる人、死者数が144万人だから、その生まれた赤ちゃんよりも死んでる人の方が多いっていうことなので、日本人の人口、日本の人口がどんどんどんどん減っていってますよっていうことね。その幅がすごく大きいっていうことなんですけど、実際そのまあ2021年10月の段階で日本の総人口というのは1億2550万2000人ですよと。で、これは前年比64万4000人減少していますよと、まあ、0.51% 減少してますよと。で、これは2011年以降もう11年連続の減少でありますよと。で、比較可能な1950年以降と過去最大の減少幅になっていますよと、まあ、もうそれぐらい日本の人口減っていうのがもう止まらないみたいな。で、しかも今回ドコーンと減ったみたいな感じになっているわけね。で、このまま続いていくと日本やべえぞみたいなふうに、イーロン・マスクがもうね、危惧しているみたいな感じなわけね。で、まあ、これはみんなね、テレビとかでも本とかでもいっぱい出ているから、日本人の人口、日本人口は減っているっていうのは知っている方が多いと思います。で、ただ世界人口は実は増えていますよみたいな感じで、世界人口はどんどんどんどん増えていますよって、現在78億人いるっていうふうに言われていて、その世界人口の第1位が、まあ、相変わらず中国なわけですね。で、中国の人口はなんと14億人いますよと。で、第2位がインドですよと、インドは13億人いますよと。で、まあ、そのうちね、インドが中国を抜くだろうというふうに言われています。で、第3位がアメリカというふうに言われているわけですね。アメリカはなんと3億人です。11位の中国が14億、2位にインド13億、3位が3億って、こうドーンって減ってるみたいな、中国とインドだけやたらドコーンって増えてるんですけど、で、まあ、そこからずらーっと行って、11位に日本が入っていますよってことね。まあ、1億人以上いるからなんですけど、世界人口も今増えているっていうふうに言われているんですけど、ただ2064年のその97億人をピークにしてもう減少していくだろうっていうふうにも言われているわけですよ。で、今現在その、まあ、例えば中国、インド、アメリカ、まあ、日本とか先進国と言われている国で、そんなにね、 人は死んでいくっていう、もうなんていうの、戦国時代とかだったらその飢餓で死ぬだとか、その、ね、乳児がすぐ死んでしまうとかね、 あるとは思うんですけど、今のこの現代の社会で、ね、その死なないわけね、そんな簡単に人が死なないわけですよ。なのに人口が減っていく、まあ、ちょっと日本でキュッてこうフォーカスしてみると、日本って結構医療にも、ね、優れている国だし、文明もかなり発達している国にもかかわらず人口が減っていくっていう、別に、ね、飢餓があって食べ物がないだとかそういうことはないのに、そんなことがあるわけね。これなんでやと、これなんでなんだろうっていう話になってくるわけですよ。はい、でこれでね、ちょっと面白い実験があるわけです。1968年にそのマウスですね、ネズミを使った動物実験で、ユニバース25っていう動物実験が行われたわけですね。これがね結構面白くて、これは結構ねその人類をその示唆しているんじゃないかなんても言われているわけですね。うん、このどんな実験なのかっていうと、そのネズミマウスにその生存に最適な環境、まあ、楽園にマウスを住まわせるとどのような社会を形成していくのかっていうのを観察しましょうっていうふうにいうものなんですよ。そういう実験があったんですね。まあ、別名楽園の観察なんていうふうにも言われたりするんですけど、じゃあその楽園って条件が必要ですよと。じゃあその楽園の条件って一体何かと、マウスネズミのその楽園の条件っていうのは5つありますよと。1つ目がそのマウスを脅かす条件ね、もう要は5つの災害っていうのがありますよと。その5つの災害は一体何かっていうと、1つ目が住処の追放ですよと。で2つ目が食料不足ですよと。3つ目が悪天候ですよと。4つ目が病気ですよと。で5つ目に捕食者、これによってネズミがマウスが死んでしまう、この5つの災害があるのでマウスの数が減っていくっていう話ですから、この5つを取り除いた状態、もう住処はもう3000匹のマウスが住める広大な居住空間みたいな、で食料や水っていうのは無制限に与えられますよと。で病気になってもそれはすぐ予防するので病気に なることはありませんよと、まあ、なってもすぐ治りますよ、病死することはありませんよと。そして天敵のいない環境にしましたよ、まあ、要はネズミとか犬とか、ね、マウスをこう、ね、捕食するということもないですし、まあ、もちろんその悪天候なんかもありませんよと。もう一定の、ね、空気というか気温で過ごしやすい環境 その楽園ですね。この楽園の観察をしていきましょうと。でこれがまず一番最初にスタートしたのがオスメス4組の合計8匹ね、オスとオス4匹メス4匹の合計その8匹で、オス4匹かメス4匹の合計8匹でスタートしましたよってことね。で実験開始からその1日目から104日目までをその適応期っていうふうに言っていて、まあ、フェーズ1とか言っても言うんだけど、最初は戸惑っていたマウスも104日目にはこれ子供が生まれたと、赤ちゃんが生まれましたよと。要は楽園の環境に適応していきましたよってことね。だから適応期っていうふうに言われているわけで、実験開始から105日目から315日目までを社会形成期っていうわけ。社会形成よ、マウスでネズミやのに社会っていう文字が入ってくるわけね。でその、105日、マウス一番初めの赤ちゃんマウスが誕生してからマウスはネズミはどんどんどんどん増えていくよと。でそれが20匹になって40匹80匹160 320 620みたいな感じでマウスがネズミが激増していきますよと。まさにネズミさん時期、ネズミ講じゃないですけどネズミさん方式に増えていく、もう爆発していく、人口爆発みたいな感じでね、ボコン増えていきますよと。でネズミがマウスが600匹600を超えたところで社会が形成されてきますよと。で住処は3000匹が住める広大なスペースがあるのにもかかわらず、なぜかその多くのマウスが特定のエリアに集中していきますよみたいな感じで、そのまあもう東京に人が集まるみたいな感じで、そこの集中してエリアにネズミがわーってマウスが行くよっていう。でどうなっていくかっていうと、そのマウスの中でボスを決める争いが勃発しますよと。もう覇権を、ね、争いますよみたいな、権力争いみたいなのがありますよと。で結果格差が生まれますよとネズミでもそんなのがあるわけですね、はい、で大まかに3つのマウスに区分けされますよと。 で一つ目が、まあ、分かりやすくちょっと王様タイプにボス、王様ボスになりますよと。でこれは性格は保守的ですよと。でもう盤石な地位があっても安定しています、王様ですみたいな感じになっているわけね。で二つ目が、まあ、僕は貴族かなというふうに思うわけね。あの好戦的な性格ですよと。で、まあ、侍みたいな感じで、そのもう下克上ありの不安定な地位ですよと。もうすぐこうね、あの強者どもがやってきて、こう下克上が繰り返されるみたいな、そのもうね、あの戦国時代にいてるようなあのマウスがいてるっていう、まあ、その貴族っていうか侍っていうか、そんな感じですよと。でこれがその支配者階級みたいな感じになって、王様貴族が支配者階級ですよと。その広いスペースでドーンといてるみたいなマウスがいてて、でその支配者のその縄張り争いとか、そういう争いに負けたネズミっていうのが、まあ、僕は色欲って言ってるんですけど、色欲だとかストーカーとかって言われているんですけど、まあ、性格は穏やかですよと、まあ、負けてしまうので好戦的で、オラオラオラじゃないですよと。すぐこう穏やかな性格でスッスッスッとこう争いを好まないですよと。ただ誰でも何でも求愛行動を取りますよってことね。うん、それはそのオスでもメスでも子供でもみたいな感じで、あの色欲みたいな感じかなというふうに思うわけね、うん。で、まあ、1と2 の, その王様と貴族のマウスっていうのは勝ち組ですよ。だから広々とした居住空間がありますよと。だけどその3のマウス、負け組のもう負けマウス、負けネズミみたいなっていうのは、狭い居住空間にもう引きもうひしきめ合ってるっていうか、もうぎゅうぎゅうになっていますよと。他にも居住スペースがあるのにもかかわらず、その一定のスペースのところにギューって集まって、そのぐちゃぐちゃやってますよみたいな感じなわけね、うん。よそ行けばいいのにみたいな感じなんだけど、それやっぱりよそ行かなくなるらしいのよ。なんかその群衆心理っていうのか、みんながいてるところにあると、あそこ空いてて飯も食えるし、その水もあるしっていうんだけど、やっぱみんな行かへんところやっぱ怖いよなみたいな感じで行かなくなるみたいな。ネズミはもともと単独行動する動物なのにしなくなりますっていう話らしいのよね、うん。ただその王様タイプとか貴族とか、その居住スペースが広く地域で持ってて、そのドーンとしている、特に王様ボスタイプっていうのは、その地位を若い者に譲らないために、その2世とか3世とか、この生まれてきた若いマウスはいつも下克上になってるわけ、ね、で自分はもうね、あの絶対動かへんみたいな感じになっているわけだから、だんだんだんだんそのストレスを抱える負け組マウスっていうのが激増していきましたよっていうことね、うん。で実験開始から315日から559日がそのフェーズ3停滞期っていうふうに言われていて、売買ゲームで増えていったマウスの増加率が鈍化しますよと、うん。王様マウスと貴族マウスっていうのは、その赤ちゃんの死亡率っていうのは 50% なんだって、うん。で特にその居住空間がしっかりしていると、そのメスのマウスっていうのはその母性本能がこうしっかりするらしくて、ちゃんと子育てしようっていうふうになってくるわけだから、そのまあ、ね、死なない 50% の赤ちゃんは生きながらえて、 50% は死んでしまうっていう話なんだけど、その色欲マウスの負け組マウスの赤ちゃんの死亡率、はい、負け組の中で赤ちゃんを産んだメスっていうのは、はい、あの赤ちゃんの死亡率が高いわけですよ。その王様マウスで 50% です。じゃあ負け組マウスは、はい、社さん、負け組マウスで生まれてきたネズミの赤ちゃんは死亡率何パーセントだと思いますか？
75%。
なるほどね、違います。死亡率はなんと 96% ほぼ必ず死ぬみたいな96% 死んでしまうっていう、ものすごいね、うん。で餌は十分あるのにもかかわらずです。餌十分あるのよ、あるんだけど、そのもう負け組マウスっていうのは赤ちゃんマウスを捕食したりとかしていったわけね、うん。わざわざ赤ちゃんを食うって、もうそっちに飯があるのによ、赤ちゃんを食べると。でその負け組のマウスで育った母親っていうのはちゃんと子育てができないらしいのよ。もうすぐなんか赤ちゃん落としてしまったりとか、そんなんしてしまうらしくて、赤ちゃんがそのちゃんと生きられる環境じゃないような状態ね。で母親もそのメスマウスもちゃんと育てられないし、その父親オスマウスももうそんなん俺関係ねえわみたいな感じで、あっちゃこっちゃあっちゃこっちゃ色欲やから、あっちゃこっちゃあっちゃこっちゃ行ってしまうんやって。でメスマウスっていうのはだんだんだんだんストレスが高くなって、攻撃性がどんどん強くなっていくんやって。するとどうなるかっていうと、はい、自分の赤ちゃんマウス、子供のマウスを殺してしまうらしいのよ、 で自分の子供を殺したメスマウスっていうのは発情しなくなるらしいのよね。で実験開始から560日後、ついに死亡率が出生率に並びますよみたいな感じになっていくわけで、マウスの増加率が止まってしまう。マウスがバー、ネズミがバーバーバーってもうね、ネズミ残食にダーって増えていって、もう人口爆発みたいな感じでドーって増えていったわけね。だけどそういうおかしな状態が出てきて、出生率と死亡率が並んでしまって、その停滞していきしますよということね。で実験開始560日以降、これ終末期っていうふうにも言われているんですけど、そこで新しいネズミが誕生するわけですよ。はい、ビューティフルマウスっていう第4のネズミ、第4のマウスっていうのが出現します。このマウスっていうのは何かっていうと、縄張り争いもせず、その交尾もしないマウスですよと。縄張り争いとか争い事一切やらないから、その毛並みがめちゃくちゃ綺麗ですごい健康的に見えるんだってで興味があるのは自分の食事と睡眠だけ。他のマウス、いやもうあのメスとかオスとか、その何て言うの、異性に対して全く関わろうとしないと。で社会的な性格っていうのは一切なく、非社会的な性格のため孤立していきますよと。でその他のネズミマウスも、なんだあいつみたいな感じで、その無視するみたいな。で本人も別にもういらないいらないいらないみたいな感じで無視してしまいますよっていうことになってくるわけね。で結果ビューティフルマウスと孤立したメスのマウス、特にストレス持ちのメスばかりになってしまいますよということになってきて、でメスのマウスっていうのは妊娠をしなくなる、要は子供を増やすのをやめてしまいますよと。でオスはオス同士で交尾し始めますよと。なんかマウスのその生態系がその楽園の中でだんだんだんだん壊れ始めてきたっていうふうに言われています。で実験開始から600日目、赤ちゃんの死亡率が 100% になってしまいますよと。で実験開始から920日後、妊娠するマウスがいなくなりますよと。で実験開始から1330日後、楽園マウスの平均年齢は776日っていうふうに言われて、ちょっとよくわかんないよね。マウスの平均寿命が776日ってちょっとよくわからないんだけど、ということなんですけど、マウスの平均寿命って800日なのね。だから人間で換算すると、その実験開始、楽園で暮らして、その1330日後の楽園に住んでいるマウスっていうのは平均年齢が人間で換算したら76歳っていうもうおじいちゃんおばあちゃんばっかりしかいい日みたいな感じになってくるわけで、そしたらもうやっぱね、その子供も生まれないというふうになってくるわけね。その楽園は超超超スーパー高齢化社会になっていたみたいな感じになってくるわけですね。で実験開始から1440日目で生存しているマウスっていうのは122匹まで減っていきましたよと。最大2200匹まで増えてきたのに122匹まで減ってきたわけね。でオスが22匹でメスが100匹っていう感じなわけで、これだったら普通のマウスだったらまだ復活しそうな感じするじゃない。またね、あの人口爆発というか、またマウスの数が増えてくるんかなと思ったら、そうはならないわけね。で実験開始から1780日後、最後のオスが死亡して、楽園のマウスは絶滅したっていう話なんですね。で広大な住処の楽園で食料も無限にありますよと、病気もないですよと、捕食者もいないのに楽園の中でネズミは絶滅してしまうと。しかもこの実験っていうのは何度やっても結末は絶滅する、滅亡の道しかありませんよと。で何回繰り返したのかっていうと、その数、はい、25回です。だから今回のユニバース25っていうその実験っていうのは25回目の実験だったんだけど、その過去24回の実験と同じく全部マウスは滅亡していく、絶滅していくということになってくるわけね。で楽園の、まとめますと、楽園っていうのは104日目で 初の子供が誕生しますよと、315日目で人口爆発、社会化形成しますよと、で560日後にマウスの数が2200匹とピークを迎えますよと、で600日目にその乳児の、赤ちゃんの死亡率が 100% になって、1330日には超高齢化社会になっていますよと。そして1780日目には生存者ゼロになってしまいますよということで、不自由のない楽園では、あの生き物生存 するために無理をする必要がないですよと、結果争わない生物が誕生し滅亡へ向かっていくみたいな感じなわけですね。はい、これを聞いた後、歯医者さんどう思いますか。日本の人口は、はい、減っていってるわけですよね。これなんか同じような道をそのネズミとしてね、そのネズミを見ていると、これ人類も同じような道を歩むんじゃないのかなっていうふうにちょっと怖くなってくるわけですよ。で、人類っていうのはこの50年で34億人から75億人に増加していますよと、まあ、たった50年で2倍に増加していますよと、また同性愛者なんかもそのまあ俗に LGBT って言われる方も3年間で2倍の 8.9% の割合になっていますよと。で、8.9% っていう数字っていうのは約11人に1人が LGBT ということになっていきますから、これは日本人のその左利きの人と同じ割合だっていうふうにも言われているわけね。なるほどなと。楽園の週末ユニバース25-25っていうのは未来の人類を示唆しているような感じがしますよねと。で、ちなみに日本の人口は今までどんな経緯をたどってきたか、推移っていうのは、その昭和20年1945年からその昭和25年の1950年までの5年間でその7215万人から8320万人、要はその明治時代までは日本人ってすごい少なかったわけね。なんか6000万人から7000万人ぐらいやったわけ。それがその明治時代を過ぎて昭和になってから、世界大戦が終わってから人口が爆発していきましたよと。7000万人から8000万人というガーッと増えていって、で、昭和の入ってからですね、昭和その42年、1967年にその7000万人からバーッと増えていって1億人を突破しましたよと。それからずっと人口は増え続けていって、その2008年には1億2808万人っていう日本人の人口ピークを迎えましたよと。そこから減っていってるわけですからね、ずっと減っていってるわけですよ。で、ちなみに日本の人口っていうのは2048年にはその9913万人と1億人を割り込みますよと。で、2060年には8674万人まで減少するというふうに見られているわけね。昭和のその言ってたあの最初の時代ですね、昭和初期の方まで遡って元に戻りますよと。まあ、おそらく昭和25年1950年頃のその人口までまた減っていくんじゃないのかというふうに言われているわけですね。これ、はい、ユニバース25-25のネズミのやつを見ていると、あれ、もしかして終わりの始まりなのかみたいな終末なのかみたいな感じになってくるのかなというふうにも思いますから、まあネズミでそういうその実験として出てて、でしかも何度繰り返しても滅亡していくっていう話ですから、まあ日本の人口っていうのも滅亡までいかないですけどね、その日本人っていうのはどんどんどんどん減少していくことになっていきますよと。もしかしたらこれからロボットとかそういうのがね、出てきて人間が働かなくてもいいっていう風になってきたら、ビューティフルマウスみたいな人類が出てくるのかもしれないかなとちょっと怖いぞみたいな感じの、まあまあ未来になるのかなっていう、まあ、ちょっとね、与太話にはなりますけど、まあ、そんなんがあるので、ね、だからイーロン・マスクも心配だぞと言っているのかなみたいな感じですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。